2月21日放送分後半です。隅田隆平のハマグリ顧問の編、
はい、
本日は H1 グランプリ2019アジア予選 A ブロックというわけでエントリーしました、はい、私がスペースという話をしているんですけれども、うん、そういうスペースの特徴というのはあの他にもあったんですね、
はい、
スペースの書き込みを遡っていったら、うん、私が漫才をしていた高校時代のことについても言及していたんですよ、
はい、ほう、
隅田さんは島田紳助オール巨人から漫才の非凡なセンスを買われた。
買われた。
狼少年のコンビ名で今宮子供恵比寿新人漫才コンクールで大賞に輝く、うん、高校3年生の隅田隆平に紳助オール巨人も参った天才漫才師と当時のスポーツ紙に大きく報じられたというふうにまあ書いてたんですよね、うん、で実際私高校の時に漫才やってた時に日刊スポーツでねちょっと大きめに報じられたことがあったんですよ、うん、はいはい、あの紳助さんと巨人さんが褒めてる高校生がいるというので、うんうんうん、で僕もねそれが初めて新聞載ったもんですから、
う
ん、ずっと持ってたんですよ、うん、大事に、
まあ、
で
ま
あでもねもう時間も15年前のことなんでその要昔ね受験の時に落ちてた時はよう見てたんですよ、うんうん、もうすがるように過去の栄光に、はいはい、もうすがって俺はこんな輝いてた時もあったんやとか思って自分を奮い立ててたんですけども、うんうん、まあそのね司法試験も受かって、ね弁護士になっててっていう中でまああまり見ないようになってたんですよね、うん、
時間も経ってるし、ね、
時間も経ってるし、うん、でもずっと持ってたんですよ。引っ越ししてもその新聞はもう大切にスクラップしたの持ってたんですよ、うん、
はいはい。
あ、でも、俺、この通り書かれてたんちゃうかな思って、うん、その新聞を久しぶりに見たら、全く、まあ、同じような、この文言があってたりするんですよ、今の。あの、スポーツ紙に載ってた、もう記事通り書いてる部分があったんですよ。
それはすごいな。
ってことは、うん、15年前の記事を持ってる、日刊スポーツの記事を持ってるっていうことじゃないですか。
持ってるか、図書館で調べたか。
図書館で調べたか。うわ、すごいなって思って、で、思い出してみたら、うん、そのね、それこそ、なんか、まあ、弁護士になってからもラジオやるとか、うん、なんか、それこそ PHP 乗るとか、うんの時に、うん、まあ、親に連絡したりとかしてたんですよ。そしたら、まあ、うちの母が、うん、いや、お父さん全部スクラップしてはるで、つって。
ほう。
うん。いや、それ今のだけやないで、あんたが昔漫才やってた高校の時の記事から全部スクラップしてはるで、母の証言が。あったんですよね。思い出したんですよ。そういや、言うてたんだと。で、親父やったら手に入るはずなんですよ。この15年前の日刊スポーツを。
なんかおもろなってきたな。
ほんで、うん、このね、スペースは、いでよスペース、書き込めとか言われて、はーいとか言って、まあ毎日書き込んでたんです、はいはい、ですけども、はい、その2009年の4月に1日だけ書き込みをしていない日があったんですよ。1日だけ。うん、
空白の。
空白の1日があって、うん、で、その日の親父のちょっと、スケジュールっていうかね、はい、それは調べてみたんですよ。はい、調べんでも分かったんですよ。その一日で書いてない日ない日があって、うん、でその日の記憶をたどったら、うん、うちの兄が横浜に住んでるんですけれども、うん、長男が生まれて、うん、お宮参りを横浜でやったんですよ。で私が東京で仕事あったもんだから、そのお宮参りの後の食事会に参加したのが僕の手帳に残ってて、親父もいたんですよ。でその日は、だから親父はでさっき言ったみたいに。パソコンでしか、
はいはいはい、
メール送ったりしない、うん、書き込んだりとか、うん、そもそも携帯は全然使えないんですよ、うん、メールもね、うんうん。パソコンしか使えなくて、うん、しかも親父がいつも使ってるパソコンっていうのは、うん、自宅にあるデスクトップのパソコンのみなんですよ。うん、ノートパソコン持ってないから持ち歩けないんですよ。うん、物理的にその日は書き込み用がなかったんですよ。
う
ん、
それが4月9日の。
9日かなんかわかんないですけど、4月1日だけ。
うん、1日。
そのお宮参りの日があって、その日だけ書き込んでないということも特定できたんですよ。
う
ん、で、よう考えたら、そんだけずっと、ね、私の番組のことを書いてるのに、うん、いつもスペースは番組にメールをよこしてこないんですよ。
うん、
というのも、
熱狂的なファン
に。熱狂的なファンのに。というのも、まあメールをよこしてきたら、メールわかるじゃないですか。うん、
まあ、差し出し人が入るから。
差し出し人がわかるから、わかるから、
うん、
送ってきてないなと。
うん、
で、何よりも、一番の特徴である、スペースですよ、
うん。
スペースの書き込みに対応されるスペースと、うん、親父が私によこしてきた、メールの、スペースの多さ、
うん。
っていう、こんだけ共通点があったら、スペースの特徴と、ね、スペースは KBS 京都でラジオを聴取、はいはい、して、KBS 京都の放送区域に居住しているところ、うん、親父も KBS 京都の放送区域である京都府宇治市に居住している、うん。スペースは PHP 研究所が松下幸之助氏によって創設された出版社であることを知っているところ、うん、松下電工に40年勤めた父はそのことを知っている。うん、心がいっぱい出てきたわけですよ。はいはい、ほんまに。10個くらい出てきて。うんうん、これはもう、推定無罪覆されたなと、うん。スペースは親父やで。
うん、
もうそう、諦めざるを得なくなって、うん、で、私はね、うん、実家に電話をしたんですよ。うん、で、電話をしたら、まあ、母親の勝子が出てきて、うん、どないしたんやと。うん、いや、実はな、ちょっと、お父さん変なことしてるで。って言って、うん、お父さん、インターネットで、僕のこと褒めてるんやと。まあ変な怒り、いや、
まあわかるわかる、
うん。何言うてんので褒めんのやでええやんかって、その褒め方が、ちょっと、うん、上気を逸した褒め方をしてるんやって、うん。で、いろんな変な書き込みしてるんやっていう話をしたら、うん、いやー、お父さん親バカやけど、そこまではないわ。
そこまで
そこまでそんなことはせん。そんなことはあの人せえへんで、うん、言うんですよ、うん。言うんですけど、いや、ちょっと聞いてくれって、今言ったようなね、スペースの特徴と音の特徴が合致するっていうことをいろいろ言うたんですよ、うん。こんなことあって、こんなことがあって、うん、ね、めっちゃスペース開けるんやけど、うん、親父のメールスペース空いてたんやと。うん、で、そんだけいろいろ、まあ、証拠というかそういうことを言うたら、おかんもさすがに、と思ったんでしょうね。その疑わしきは被告人の利益にっていうのが、うん、その原則を、まあ、尊重したとしても、原則が覆えるんじゃないかっていうふうに、おかんも感じたようで、うん、いや、ちょっと待ってと、うん、もう、お父さんね、もう、最近、早寝はるから、うん、もう、今日寝てはるから、
うん。うん、
明日朝、うんうん、確認して、うん、また連絡する
わ。折り返し電話しますと。
うん、連絡するわ、つって。あ、う、あ、ん、そっか、と思って、ね、もう、まあ、困ったことになったな、って思って。で、ね、まあその日は、なかなか寝つけなかったんですよ、当然。寝つけなかったんですけど、うん、まあちょっとだけようやく寝れて、うん、朝目を覚まして、うん、まあ携帯電話見たら、うん、うちのね、母からメールが来てたんですよ。
メールが来て
た。メールが来てて、今朝、お父さんに確認しました。
聞きましたと。
お父さんは否定しましたけれども、うん、お母さんにはわかります。
どう？
スペースは、お父さんですってメールが来たんです。
うわ、お父さんは否定しはった。
否定しはったんでしょうね。で、そのメールが来たもんだから、ね、実家に電話したんですよ。実家に電話して、
うん、
まあ、母が出てね、うん、いや、ちょっとお母さん、お父さんに代わってくれと、うん、言ってお父さんに代わってもらって、
うん、
ちょっとお父さん、ラジオ聞くな、言うたやろ。
うん、
言うたんですよ。うん、そしたら、まあ、ね、うちの父が、うん、聞いてへんで。
うん、
ラジオなんて聞いたことない、
うん、
そんなん聞いたことないわ、
うん、
いや聞いてるやろ、いや聞いたことないでって言うわけですよ、うん、だからもうね、だからさっきのいろんな証拠ですよ、犯人性で私が証明していったことを次々と言っていったんですよ、
はい、
KBS 京都で聞いてるんや、うん、スペースは、うん、音も KBS で聞いてるんやろとか、うん、いろいろ言っていって、うん、その上で、うん、な、おとんのメールな、スペース空きまくっとったんや、うん、もうこれもう DNA 鑑定のような、うん、この2018年の DNA 鑑定ぐらいの精度の高い証拠ですよ、そのスペースの多様は。はいはい、ってことを突きつけたら、うん、おとんが、うん、お前ラジオで下ネタ言いすぎなんや逆アップをかましてきたんです。聞いとるんかってなって、で、まあ聞いとったんですよ、結局。うん、で、お父ちゃん、なんでそんなことしたんやと。みっともないやないかって話をしたら、うん、いや、ちゃうんやと、
うん。
お前がな、サンジャポ出てるやろと。各、う、種、ん、で出てたんですよ、当時。うん、サンジャポ出てるやろ、うん、サンジャポは八代弁護士で十分や。隅田はいらんいう書き込みあったんや。サンジャポの掲示板にも書き込んどったんかってなって。ほんで見ていったら、ほんまに書いてるんですよ。八代弁護士をディスってる書き込みがあるんですよ。だから隅田はいらんみたいな書き込みがあったら、それに対して書くわけですよ。弁護士、隅田隆平はまだ31歳。
はい、
八代は46歳以上を超えるおっさん。うん、46歳以上超えるおっさんってどんな表現やねんみたいな、そういうことも突っ込まれてるんですよ、うん、46歳以上超えるおっさんって日本語としてどうなのとか書き込まれたりとかして、はいはい、これキモいみたいな、
うんうん、
かなり身内か親族って書いてるのがあって、そら親族ですわ。一親等ですか、うん、親父やから。
はいはい。
そんなことを書いて、そもそもそういう、三ジャポから始まってたんですよ。っていう余罪が判明していって、そう違うスレッドまで余罪を犯していって、
はいはい、
で、もうその親父やと特定した上で見ていったら、うん、その、オールナイトニッポン R の方の掲示板でも、いろいろ他の余罪というかね、
うん、
書き込んでたんですよ。
うん、
一番僕がびっくりしたのは、うん、その棚橋選手がオールナイトニッポンに出てくれた時に、
うん、
その日にこんなこと書いてたんですよ、
うん、
僕は17歳ですけど、うん、今日の放送一番興奮した、人生勉強になった、
うん、
一流になる人生極意が話されている、
ほう、
弁護士墨田さん、新日本プロレスの IWGP チャンピオン棚橋選手、ありがとう、いい話ありがとうって書いてたんですよね。17歳のふりをしとるんですよ。
なるほど。
でずーっと17歳のふりをしとるんですよ。
うん、
僕流に弁護士、隅田と、新日本プロレスのエースで、現 IWGP のチャンピオン、棚橋選手のトークは、人生の生き方の教本になります。
なるほど。
人生に長期ビジョンに基づいた短期ビジョンを確実にこなすこと。また書いてるんですよ、こんなこと。
おうほうほう。
どの業界も新米の頃は、周囲は耐える人間か否かを見て選別している。
なるほど。
良いことを言われようと悪いことを言われようと、すべてを肥やしにして、己を鍛え上げて夢の実現に一歩ずつ進むこと。僕の17歳の人生の前途が急に開けてきた思いがします。
うん、
こういうオールナイトニッポン R を僕は求めていたのです。心の底から人生の勇気が本当にふつふつと出てくるのを感じます。ね、17歳でふれして、
で、一応。かなり悟っとるわな。17歳じゃないわな。
こんな17歳いないじゃないですか。
おらへんな。
でね、一番かわいそうなんが、うん、この書き込みに対して、
うん、
こんなこと書いてくれてる人がいたんですよ。うん、17歳か、
うん。
いい番組だね、これ。
うん、
っていう、なんかそういう、ほんまに17歳だと思って書き込んでる人がいて、
はいはいはい、
それに対して、はい、17歳です。はい、17歳です。あんまり17歳の人間が、はい、17歳ですって言わないじゃないですか。何書いとんねやと、
うん、
いうことがございまして、でもね、自分自身ね、さすがにもうこんだけいろいろ証拠があったらね、まあおとんちゃうかと思ってたものの、はい、おとんの自白を得た後はまあほんまにショックで、
うん、
まあ全く想定してなかったんで、
うんう
ん、いや、うーん、親父がそんなね、2チャンネルに書き込んで、うん、かつスペースと別称で呼ばれて、
はい、
その上でスペースと呼ばれることを喜んで、
うん、
はーいとか言ってたりね、小競り合いしたりとか、うん、あ、ほんならボケかすとか言ったりとか、
うん、
何しとんねやって思って、もう、うん、いや、でもその血が半分流れてるわけじゃないですか。
うん、
もうこの血半分抜きたいぐらい思ってね、
うん、
もう、
はいはい、
ほんまにね、その日なんかね、僕同期の鈴木くんいうやつに電話して、ちょっと飲みに行こう言って、
うんうん、
ベロンベロンに飲んだんですよ、
うん。
そんなに僕、飲んでも酔っ払わないんで、も
う、そうやな、
うん、ベロンベロンにほんま酔っ払って飲んで、うんうんうん、
忘れたかった。
もう忘れたかったんですよ。もう記憶から消したかったんですけど、でもそれでも起きても、やっぱり、あの、夢じゃないんですよ、うん。ほんまにあったことなんですよ。
うんうん、
これどないっしょって思って、
うん、
僕は思ったんですよ。もうこれ墓場まで持っていこうと思ったんですけど、
はいはい、
ね、ラジオのパーソナリティをしてる以上は、
うん、
パーソナリティっていうのはそういうのも全部さらけ出してこそラジオのパーソナリティになっちゃうかと、
腹綿をね、
腹綿を見せて、
喜怒哀楽見せて、
喜怒哀楽を見せようと思って、もう身内の恥を忍んで、うん、
はい
は
い、
私はこの今話した話をその次の週ですかね、オールナイトニッポン R でコーナーとかも全部飛ばして、
ぶつけた、
ぶつけて40分以上かけて話をしたんですよね。
はいはい、
するとこの話がすごい好意的に受けられたんですよ、うん、そのリスナーの人からね。
はいはいはい、
うん、なんか、すごい、うん、おとん会を泣かせるぜとか、
うんうんう
ん、お父さん見てるとか、頑張って書き込んでたんだなとかいう書き込みが、この、そのおとんが書き込んでた掲示板に殺到して、いや、おとん、すごい、おとん、これを話す価値あるわ。お父さん、まさかお父さんだったとは、お父さん可愛いな、スペースって呼ばれるの好きだったのかとか、次々と書き込まれて、
はいはいはい、
盛り上がって、うん、ほんで、その番組内だけじゃなくて、それを聞いてた、読売新聞の森重っていうね、うん、
はいはい、
記者がいるって、うん、まあ、柳田さんもよくご存知なんですが、
はいはい、
彼がそれを聞いて、 感銘を受けて取材に来てくれたん
です。それで取材来た。
そうなんですよ。それで取材に来て、なんとその深夜のラジオにもかかわらず、うちのその番組を読売新聞ですよ。読売新聞の夕刊2ページぶち抜きで特集してくれたんですよ。
その縁なんや。
その縁なんですよ。そっから付き合いが始まって、
はいはいはい、すごいやん。
っていう、うん、でも今ね、あれからだから10年近くなりますけど、ずっとその森重とは友達のままでっていう関係も生まれたりとか、うんうん、あとクイックジャパンも来ました、取材に。
あ、そうなんや。
取材に来たんですよ。
大田出版
の。大田出版の、とかいうようなことがあって、うん、ほんで、そもそもこのオールナイトニッポンあるは新人を、まあ、オーディションして、はいはい、ワンクール3ヶ月やる予定だったんです。はいはい。でもこのスペースの話とかしたを結果、いろいろ伸びていって、うん、結果的に1年できたっていう。
ほうほうほうほう。
話があって、で、最終的にその最終回ですよ。うん、1年やった、2009年の12月の最終回に最終、ね、で、そのね、番組内の中のコーナーで、くすぶってるっていう、うん、10代の、まあ、もんとした生活をしてるラジオが大好きなリスナーに電話をつないで話をするっていう、うんうん、くすぶってるっていうコーナーをしてたんですけど、うん、で、そのコーナーに、うん、まあ、そのね、17歳の少年に電話してみようと、はいはいはい、いうことで、はい、電話をしたんですよね。うん、で、ラジオネーム何ですか、
はい、
聞いたら、親父が、スペースですって言ってね、答えてくれて。
めちゃめちゃいい話や。
そこはね、まあ親父分かってるんでしょうね。そのもう、あの、ラジオ1年聞いたらラジオノリ分かってたみたいで、うん、スペースですっていう話をしてて、うん、で、まあいろいろ話を、してたんです、うんはいはい。その時も変なこと言ってましたわ、うん。で、いろいろ話を聞いてたら、そのスペースへの質問とかも来てたんです。メールは来てて。はいはいはい、で、スペースの、身長は何センチですかとか、はい、どうでもいい質問も来るわけですよ、はい。で、スペースの身長何センチですかとかって聞いたら、うん、長嶋茂と同じ176センチですとかって、長嶋茂って誰や多分長嶋茂雄と。
まあ、茂雄や
な。なんでしょうね。まあ、ね、まあ、まあ、そういう
緊張した、
緊張したんでしょうな、うん。で、そういう話をしてて、うんでも最後にね、その17歳のスペースに僕は尋ねたんですよ。
はい、
なんであんなにスペースを空けるんですかと、
はい、
尋ねたら、親父がね、うん、その問いかけにもスペースを空けて、答えたんですね、うん。あれな、ビジネスマナーやね。答えたんですよ。ビジネスマナーやねって答えたという。スペース
おー
長編でお話しさせていただきました。なるほど。はい、まあそういうね、決対なね、うん、親父なんですけども、この話もね、いろいろね、他の媒体でも喋ったりとかもしてたんですが、うん、なかなかこの時間をかけてゆっくり喋ることはできなくて、で。いろいろ時を経て喋っているうちに、うん、こっちの心境も変わってくるんですよ。はいはい、それこそコラーゲン兄さんが、教科書ネタも、ね、まあその取材をした時と、時を経て、その教科書にね、関わる社会的な情勢も変わってきたりもするし、うん、そのね、教科書が改訂されていって、ね、吉弘くんの載ってた、という名前が載ってた教科書の科目も変わったりとかで形でいろいろね、ドキュメンタリーなんで話は変わっていくっておっしゃってましたけども、うん、私もこう喋っていくうちに、うん、自分の状況が変わっていくわけですよ。うん、自分がその当時は32歳ぐらいでしたからね。その時は結婚もしない独身やったんですが、今41になり、うん、去年長女が生まれ、はいはい、ってなると、そのね、うん、親父の気持ちが、
はいはいはい、
わからんでもなくなってきたんですよ。
う
ん
はいはいはい
何しとんねんっていう笑い話でしかなかったんですよ。うん、親父、うちの親父変わってるな、うん、全然そんな親父と思ってなかったわっていう話やったのが、うんうん、もし仮に、うちの娘のね、ふきこが、そういうなんかメディアとか媒体出るようにことがあったとして、はい
はい、で、ちょっと叩かれたり。
叩かれたら、俺は、スペースは空けへんにしても、書き込むんちゃうかなっていうようなね、ふうにね、思ったりとかするようになって、なんかね、不思議な感情を、毎回なんか気持ちが変わってくるんですよ。うんうん、で、いつかこの、親父の話をね、うちの娘も聞いてほしいんですよ。
はいはい。
うん。おじいちゃんの、この話を、最初聞いたら分からないと思うんですけど、うんうんうん、うちの娘がまた、親になったら、
はいはい、
おじいちゃんの気持ちが分かる時が、来るんちゃうかな、なんて思ったりもして、うんうん、
わかるわかる。
なかなか得難い体験というかね。
なるほどね。
はしてるんですけれども。まあ、いずれね、この番組もあと1ヶ月ありますけれども、 スペースにも出てもらって、うん、
この番組も、聞いてるよね。
かなり聞き込んでると思いますよ。はい。聞き込んでて、
ね、
当然柳田さんのこともめっちゃ知ってると思うし、うん、M 角さんのことも知ってると思うし、で、僕よ、実家帰っていつも言われるのが、うん、コラーゲン配合マンの本は売れてんのか
呼び捨て。
なんで、なんか呼び捨てなんですよ。いや、先輩や兄弟子やと。コラーゲンさんやろ言うて、コラーゲンの本売れてんのか。あと森山塾は誰なんやっていうのね、言われましたね。この間正月帰った時は。
なるほど。俺は、でも。
森山塾さんのこと、うん、
なるほどね、うん。これは審査は今日はどうなんの？
いや、これはね、まだ、いろいろ多分、エントリーされる方もいらっしゃると思うんで、これはあくまでアジア予選、はい、A ブロック。
A ブロックね。
っていうことです。
はいはい。
ここで一曲、聴いていただきましょうかね。はい、柳田さんの選曲になります。
はい、僕の選曲です。
これ歌自体は、大塚ガリバーさんですね。はい、人間のラクダ。
と書いて、人のラクダ。
あ、人のラクダですね。
はい。
す
いません。
大塚ガリバーの人のラクダを聴、いていただいてるんですが、こちらは、はい、TBS 系テレビドラマ、青が散るの挿入歌と、ね、いうことで、あれですね、宮本照さんが原作の、
そうですそうです
私そのね、時代的にドラマとか見れてないんですが、うん、この原作の青が散るがすごい好きで、
はいはい、
この、小説の中でこうガリバーって言うと出てきくるんだよね、
はい、確か
に、ね。
確か
に、
ね。
ね。で、そういう歌手が出てきて、はい、多分この歌も歌ってたんだと思うんですよ、はい、小説の中でもね。
なんかね、くしくも、僕今日選曲させてもらったんですけども、はい、なんか先ほどの話がもう僕ぴったりやなと思って聞いててね。いや、ひょっとしたら、すみださんのお父さんね、
はい、
スペースさんこれ聞いてると思うんやけど、はい、ずーっと話で聞いてて思ったのは、うちの親父も、うん昨年亡くなったんですよ。
あ、そうでしたね。
そうなんですよ。はい。で、親父の感覚って違うんですよね、やっぱり。生きてる時と、死んでからと思うのが。すみださんの話聞いてて、すごいわかるなと。僕も一児の父親やから。で、ひょっとしたらね、わからへんよ。すみださんのスペースさんは、ひょっとしたら、弁護士になりたての竜兵に、真実の目を、試すためにやってたっていう可能性もあるよ。
それは、今まで全くなかった解釈ですね。うん、
ひょっとしたら、その、お酒に酔っ払って、はい、あの人の頭が、磯自慢だとか、ご飯ですよって言ってたんも、はい、スペースの課題かもしんない。
なるほど。はい、はあ、だからそう考えると、やっぱりね、親のほんまに手のひらの上で、
転がされたかもしれない。
孫悟空のあれやないですけど、お釈迦様の手の上でみたいな、はい。
愛情もあったんかもしれへんけれども、自ら頼まれもしてへんことを弁護士やったらやらなあかんっていう話なんかもしれへんね。ええ話なんかもしれへんよ。
いやもうだからね、なかなかね、うん、ほんまにその時分かった時ね、マジでショックやったんですよ。
うん。
へこんだんですけど、うん。
その時はね。
その時はね、うん。でもこうやっていろんな話ができて、また今度改めて、うん、その KBS 京都でこうやって地元でできてるっていうのが、うん、嬉しいというか、でもただ、この話をすると、おかんが怒るんですよ。うん、もうやめて、なと。やめて、もうあの話はやめて、スペースの話はやめてって言われるんですよ。
まあね、俺でも話をじっくり聞いたんは今日初めてで。
あ、ほんまですか。
断片は聞いててんけど、はいはい、なんかね、最後なんか松本清張の映画見てるみたいだったよ。砂の器的な。いろいろな因果があって、はいはい、こういう風になってんやなっていう。
あ、そうですね。まあ、はい、来週はですね、はい、その松本清張の大不安でもある、はい、あの方が、
あの方ね、
ゲストに来られます。はい、ついに、ハマグリ御門の編に、杉作 J 太郎先生が登場です。
楽しみや、これ楽しみやね。
杉作さんが KBS 京都出られるの初めて、
うん、いや、僕は知らんな。
じゃないですか、ね。
知らない
。ね、1時間半みっちり杉作さんに、男とはどういうものかと、
うん。
ちょっと男の生き方というものやったりとか、杉作さんも南海放送でラジオされてますんで、はい、そう地方ラジオの未来とか、はい、そういうことについてお話ししたいと思いますんで、変アットマーク kbs.kyoto、変アットマーク kbs.kyoto の方に杉作 J 太郎さんに対する質問相談、うん、何でもいいです。メール送ってください。はいはい、今日もね、いっぱいメールいただいてて、特に琴の侍からいっぱいいただいてて、先週のコラーゲン配合マンさんをゲストに迎えた先週の放送、とても楽しく拝聴させていただきました。ゲストを招いてじっくり話を聞くラジオならではの放送が続く最近のハマグリ御門の編ですが、そのラジオのメリットを一番活かした回だったように思います。
なるほど。
1時間みっちりと笑ったりうなったりでとても楽しかったです。また他の潜入ネタを伺えたらどんなに嬉しいことかということで H1 グランプリ2019の開催を今から楽しみにしておりますと言ってますが、もうすでに開催しました、
はい、
ということでこんばんは、お相手は弁護士の墨田隆平と
柳田でした。
発泡酒と禁止書お先に勉強させていただきました。柳田さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。いや、あっちゅう間やったね。
あっちゅう間でしたね。今日ちょっとね、ゆっくり、聞いていただいて、柳田さん、話しやすいですわ。ロバートのネタで、はい、接しやすいわーってなぜですか。
あるあるあるある。
忍者のネタで、秋山さんが、ババさんに、接しやすいわー、接しやすいわーっていう。
楽屋裏でやってるやつ。
接しやすいわーっていう。話しやすいわー。
いや、 A ブロックはさすがやったね。
A ブロック、
A ブロック、
だいたい1時間近く喋ってたんですか。1時間超えてたんですか、ね、いや、
そんなもん喋ってたんちゃうかな、
ねえ、
うんうん、いや、とりあえずはね、その兄さんもこの間やってくれはったけども、
そうですね、
いやいやいや、でもね、聞き応え十分やったね。
あ、ほんまですか。やっぱりね、うん、ね、ライブでもう全国を回ってらっしゃるコラーゲン兄さんにね、はいはい、そんな勝負するなんていうのはおこがましいんで、うん、ね、やっぱりでもね、コラーゲンさんのネタもライブで見てほしいですよね、うん。その、ラジオっていう形になると、どうしてもやっぱり私の愛の手が入ったりとかっていう部分があるし、うんうん、まあでも全くないと、やっぱりコラーゲンさんにしても、普段いつもライブでやってるんで、まあ、客前で笑い声もありながらのネタなんで、はいはい、ブースに一人入って話すっていうのは話しにくいと思うんで、うん、まあ私も聞いてたんですが、
笑い待ちがある、
笑い待ちもやっぱり必要になったりするんですけれど、ね、うん、でもやっぱりお兄さんのネタはライブで見ていただきたいなと思うんですが、はいはい、うん、逆にこの僕のこのネタはあんまりライブでするでもないの、
でもね、グイグイなんちゅうかな、もうミステリーの基本ちゅうかね、
あ、
松本清張さんみたいなってほんまに思った。
ありがたいですね。
最初
テント船みたいな、
テント船とかね、砂の器みたいに最初何気ない話、
はい、
これひょっとしたら自分にも投影できる、でなんか謎が謎を呼んでいってっていうね、これね、じゃあすごいなと思ったのは、今言うのに価値があるなと思ったの、はい、実は今だったらラジコのタイムフリーがあったら、はい、断定はできてないよね、スペースの。
あ、そうですよね。
そういうことやね。
あ、そうそうそう。その聴衆区域が。
そうそうそう。関西エリアじゃないっていうのがないからね。
そうですよ。2009年やったから、うん、まあ、そういうことも一つの要素として、犯人性を特定する部分を。言うたら、スペース空きまくってる時点では分かったというのは分かったんですけど。
でもまあ、それがね、断定は、そこまで絞り込めなかったんちゃうかな。
まあ、変わった親父ですよね。でもその変わった親父やなっていうのは、感づくというかね、そういう要素はあったんですよ、もともとね。なんか変でしたわ、その子供の時とかも。クリスマスプレゼントとかに、僕はね、グローブを欲しいって言ったんですよ、グローブを。そしたら、いくつの時かな、小学生の時に、その、クリスマスにね、朝目覚ましたら、うん、僕のこの布団のところにね、うん、枕の隣に、うん、ファーストミットがあるんですよ。もう子供の可能性を限定しすぎないですか、うん、ファーストミットですよ。
ファーストマモレって
ことファーストマモレっていう。うん、しかもまだ、キャッチャーミットやったらまだね、ファーストミットってっていうね、
うん
うん、あの辺から、変わってるな思いましたね。普通グローブ買うてくれって言うたら、うん、まあ、普通のグローブ思うでしょ。
まあ、そらそうやね。まあでもひょっとしたら、ファースト向きは思ったんちゃう？
僕をですか？うん。バースみたいになってくれ
た。でも、墨田さんって右利きやんな。
右利きですよ。左利きに多いでしょ？
左利きの人が多いやん。ボール取りやすいからね。
ねえ。でも、ファーストミットでしたね。でも、絶対それ、スポーツ用品店行っても、ファーストミットはファーストミットとして売ってるでしょ？
そうやね。ちょっと高いしね。
そうでしょ？なんでやねんみたいなことがね、今から思うとありましたね。で、今でもそうなんですよ。何年か前に、実家帰った時に、お盆かな、なんかその時に、ね、うちの兄の家族も帰ってきてて、で、僕、まだ娘いない時かな、夫婦で帰ってて、で、その時にお墓参り行きましょうっていう話になって、で、まあね、近所にあるんですけど、お墓参り行く時に、で、その、大倉のね、近鉄の大倉に、うちの母の方のお墓があるんですけど、
母方の、ね。
で、そこ行くときに、近鉄の踏切を通って行かなかったんですよ、はい、踏切を、はい。で、それ歩きながら行ってるときに、まあ、家族でね、まあ、勢揃いして楽しく喋ってたんですよ。喋ってたら、 そのうちの、うん、まあ兄貴のまあ息子です、甥っ子。
兄貴の息子ね。
甥っ子が、うん、そういう電車とか好きやないですか。
はいはい、
子供やから。
子供はね。
子供やからすごい好きやから、うん、その踏切、近鉄の踏切見えて、で、あの、チンチンチンチンって遮断機降りて、うん、はいはい、音が鳴り出したんですよ。はい、そしたら、まあ、兄貴がね、うん、その子供に見せてやろう思って、あ、行こうか言うて、肩車して、あの、踏切の方に走っていったんですよ。うんうん、そしたら、親父が、うん、やめろー絶叫して、飛び込む思ったんですよ。
飛び込む思った
飛び込む思ったんですよ。うんうん、いや、だからもう、主張としてありえないじゃないですか。うん、それまで家族で。
飛び込むのはね。
ありえないじゃないですか。うんうんうん、あの、もう、和やかな感じで、家族みんなで歩いてるときに、チンチンチンで、あ、行こうか行こうかって飛び込まないでしょ。
うん、まあ、まあ。
でも、親父は、踏切、飛び込むみたいな。どういういや、もう、いや、みんなあっけんとられてましたよ。何言ってんねや、この人はって。おうおうすごいんですよ、その辺が。
うん、
その、なんか飛ぶんですよね、この論理が。三段論法じゃなくて、うん、急にピョーンと飛んじゃう。うん部分があって、う
ん、でもな、ね、俺の隅田さん、はい、ほんまにお父さんとかそのスペースさん、スペースさん言ったらあれやけど、はい、お父さんの肩持つわけじゃないけど、はい、俺分からんでもないなと思ってさっきから話聞いてるね。俺もそういうとこあってな、
はい、
なんか怖がりねと思うね、
で
ひょっとしたら飛び込むというのは飛躍しすぎて、はい、ひょっとしたら近くまで行った時に
まあなんか、
お子さんがバランスを崩してとかまで考えるんちゃうかな。
そこまで。まあそのビビりではあるんですよ。
うん、うん。
うん。なんかそういう、うん、側面もな、まああったのかな、うん。でもそのね、なんか、ね、親父変わってるとか、それこそ柳田さんと昔話した時に柳田さんもお父さん変わってはるみたいな話を。
変わってたね。うん。生涯変わってたよ。
変わってました。
生涯変わってた。
でもね、あの、柳田さんのお父さんやから、うん、こんな言ったら、ね、あの、失礼ですけど、うん、あの、まあ、普通ではないとは。
あ、そうか。
うん、柳田さんのその探求心というか、うん、一つのことにこだわらはるじゃないですか。
うんうん、俺はね、うん、僕はね。
だからそれって急に突然変異でってなることも、
いや、うちの親父はほんま変わってたね。
変わってました。
うん、で、まず、よう、あの、すみません、何回か言ったことあるかもしれないけど、結局82年の生涯で、はい、まあ僕が付き合ったのはだから49年とちょっとなんやけど、はい、49年、まあ約50年付き合ってきて、はい、1秒たりとも1回も親父に笑わされたことがないの
よ。は
い、親父が冗談を言うたことが1回もないね。1秒もないね。
あの、冗談を言わないにしてもなんか、例えば変なことを間違えたりとかして笑ったりとかっていうこともないんですか？
ほぼない。
ないです。
ほぼない。
そんだけ、まあ、堅物というか、学校の先生
で。学校の先生やって。まあ、それはええねんけれども、だから本当に、子供の前、兄貴はどうか知らんけれども、はい、僕の中では、一回も、面白いことを言う。怒ってんのは98%、98% 怒ってたね。怒ってたり、まあ、愚痴言うてたり。
でもね、学校の先生で言うと、うん、うちの、だからその、あの、スペースの父は、学校の先生やったんですよ、うん、おじいちゃんは。で、おじいちゃんはそれこそ、冗談言わなかったですね、学校の先生で。
全くやで、ま、でも。
あの、いや、でもその、うちのおじいちゃんも言うてなかったです、うん。その、昔の先生っていたんですかね、たまにそういう人が。
全くない。だから、プライドなんやろね、おそらく。
で、テレビも、高校野球と、相撲しか見ないんですよ。
う
ん
う
ん
ああ、近いもんあったな、うち
も。高校野球
のうちの親父も。
その、親父の方のおじいちゃんはね。
うちの親父はそれになんか NHK スペシャルとか。
はいはい。
あんな感じやったね。
ああ。
うん。
ほん、要はそれで柳田さんみたいな演芸好きが。
うちはだからおばあちゃんやね。母親方のおばあちゃんと母親が。
書いてはりましたね、その話。うん、ああ、そっかそっか。
だからうちの親父はね、一切もう酒は飲んでん、ねはい、酒は飲むとまた立ち悪いんだけど、タバコは吸わない。もう健康的、はい。で、子供に対して文武両道を求め続けた人やねん。全部裏切って、うちの兄弟は。
え、やばい。え、演芸好きは、あの、
演芸好き
ではないですもんね。
うん、でも全然違ったな。その親父が死んで、はい、この間ね、ほんまに夢で出てきよって、
はい、
それでちょっと初めて笑わせてくれて、うちの親父が。うちの親父って、3月3日生まれね。
はいはいはい。
もうそれが唯一なんか自慢やね、3月3日に生まれた。で、前言ったら、早生まれっていうのを昔で言うから。
まあ、早生まれですね。
早生まれで、うん、しかも、地元では勉強もスポーツもできたらしいね。はいはいうん、しかも、勉強もできたし、スポーツが早生まれでできるのは1年遅いやろ、簡単に言うたら。
はいはい、
それでも俺は一番やったっていうのが、一つの自慢やね。
大人になってもそんなこと言うんですか。
大人になってももう。
一年遅れやのに、できた
っていう。もう俺できてんと。はい。しかもまあ昔の塾も行ってないし、はいはい、できてんと。で、実際できたらしいよ。はい、それも俺結構調べて、親父ってどんな人なんかなと思って。
はいはい。
いろいろ調べて。はい、で、結構裏表はなかったよ。いろいろ調べて。はい、ものすごいうちの親父は几帳面やって、ええ。びっくりするぐらい、もう笑われへんぐらい几帳面やね。はい、ほなら、それは自分の教え子とかに聞いたら、もううちの親父の教室だけ、もうほんまにそれこそ1センチ、5ミリ単位の机のズレが気になって怒るような先生やったらしいね。ほんで、それを卒業写真を見てくださいって、俺見せられたら、うちの親父の教室だけ、ぴっちり固まって、後ろの書道あるやろ、はい、あれもズレが一切ない教室やって。俺びっくりしてん。マジで。
でもう、気になるってしゃあないでしょ、ね。
気になってしゃあないね、はい、うん。でも、ものすごいきっちりしいやったらしくって、もう一度たりとも、その遅刻なんかもない人やったね。で、結局はその、面白かったですかって言ったら、正直言ったら面白いというよりか、熱い人ではあるんやけども、もうきっちり人情家ではあるんやけども、面白いっていう人ではやっぱなかったらしいね。
その生徒の、まあ、捉えようによって、あんなん言うとったで、あれおもろかったな、ぐらいの、うん、あれで、そういう笑かそうという気は一切ないわけですね。
一切ない。だからあのね、近いところで言うたら、あの、松岡修造に近い言われて。マジで。
だから松岡修造も笑かす気、でもちょっと笑かす気あるじゃないですか、ね、今。
今は
ね、うん。だからその、うん、純粋に結果的に松岡修造になっちゃってるってことですよね。
結局は、結局は。で、あれの野心が抜けた感じなんて。
野心が抜けた、うん。
だから水墨画で描いた松岡修造みたいな感じなんて。しかも、出が、どっちか言ったら松岡修造ほどボンボンじゃないからね。
あーはーはーはー。
っていうような人やって言われて、俺ね、すごいなと思いながら。
その生徒も表現変やわ、
それ。いや、ほんで、いや、よっぽど変わってた人らしいね。
はい、まあまあ、そうです
ね。いろんな先生から見たら変わった人やったらしいね。うんうん、で、それがやっぱり死んじゃって。死んだんや。
はい、
ほんなら、なかなか、よくね、自分の身内が死んだら夢に出てくるとか、ないなって思ってたんよ。はい、で、この間、ほんまに出てきて、親父が。何を言うんかなーってやっぱ思うじゃないですか。はい、なら、まあ俺のこと、もちろん浩二って言うわな、はい、浩二って、伝えたいことがあんねんと。はい、何って喋ってる夢の中で、はい。俺な、3月3日生まれやろう。そやな、診断6月6日やね。このパターン、こっちでもあんまりないらしいわ。って自慢しに来て。ほんまやで。
夢の中でですか。
うん。でもそれは、親父にしたら、向こうでも一緒やねん。笑わす気ないねん。
あ、
完全に自慢っていうか、
はいはい、
なんかまあまあ、その、不満足じゃないね。
うーん、
このパターンないみたいやわって言って、ほんまにそれだけ伝えに来てんで。そんなことある？
いや、
普通はなんかいろいろあるやん。稲川さん的な、予知夢的なこともあるやん。事実関係だけ言いに来てんで。で、それを今、隅田さんと同じ表情してもうてん。俺、その時に初めて苦笑いして。親父らしいなーって。何やそれって言って。自分で突っ込んで笑わせてくれて。で、それがね、結構ね、奥深くって、同じことをね、うちの嫁とかね、はい、子供に言うたら、同じリアクションすね、また。おじいちゃんらしいなーって。そこで初めて笑ってくれて。俺、すごいなー思って。うん。マジで。
でもね。
あれ、親父ってすごいで、やっぱり。
親父は、うん、その、なんか、ね、僕は、今から思うと、うん、ほんまに、社会性がないんですよ。
うん、
40年、サラリーマンに勤続、40年やったにもかかわらず、うんうん、社会性がなくて、うん、人付き合いも全然しないし、うん、だから、その親父が40年も会社辞めんとね、うん、やって
くる。あ、それはそう。
考えたら、もうほんまに、もうほんましんどかったと思うんですよ。うん、あの性格で40年会社勤めするのは。うん、だからそういう意味では、その、うん、ね、僕と兄のためだけでやってたと思うんですよ。う
ん、いや、ほんまそうやで。うん。
だからその、クレヨンしんちゃんのシリーズで、うん、猛烈大人帝国の逆襲って。
あ、よかったよ。
あれ、僕まだね、だから学生ぐらいの時かな、なんか、見て、すごい、泣いた記憶があるんですけど、うん、今見たらまだあれでしょうね、その、
顔やな
父親になって、仕事してっていうような状況で見たら、うんうん、ねえ、やっぱり、その、でも僕らもね、きっと、うん、 変わってるんやと思いますよ。
変わってると思う。うん、うちの親父は最後、それこそ、なんか美容院と施設の間ぐらいみたいなところに2年ちょっと入ってたんやけどね。はいはい、すごいなと思ったのは、はい、そこでね、どっちか言ったら周りはちょっと弱ってきてる老人とか、はい、
そうでしょうね、
ちょっとボケてきてる人が多い中で、はい、うちの親父はね、全く大丈夫やね、で逆にね、一回なんか記憶が消えて、
はい、
ぼーっとしてたような親父が、そこの施設に入ったことで、すごいで、人間って。周りから、あだ名がね、一応先生やって。
あ、昔先生してたということ。
ほなね、周りが一応、柳田さんじゃなくて、先生っていうことで、はいはい、それで復活して。
もう、先生とした態度で振る舞うんです。
先生とした態度になって、で、最後ね、うちの親父ね、長官五紙取り出して、
まあ、
そんな施設で読むんやったらもう出ていけって話やん。もう全然大丈夫やん。体は大丈夫けど、もう喋ることと脳みそはものすごい、なってきて、そこでも先生って言われて、最後、自分でね、出ていかんかったわ。気持ちよかったよな。で最後、先生って言いながら死んでいって。
まあ、それはでも、でも本人としては、あれなんです
ね。すごない。誤詞もいらんやん。誤詞も取るっていうプライドもあったやろな、
って。いや、その先生っていう仕事に対する、
そうそうそう。
アイデンティティというか。
アイデンティティがあって。すごない。それって人生って。
それをずっと多分辞められてもう何十年も経ってるわけでしょ。
何十年も経ってんね。
でも、先生であり続けたわけでしょ。
あり続けたい。これはだから、俺すごいな、って兄貴と。全然知らんねん、だから先生の一面を。近所でも先生って言われてて、うん、おそらく良かった、気持ち良かったと思うて。あれがね、僕と親父と一切違うとかね、僕ら放送作家で先生って言われることは、半分
別、小原翔平さんが言われてるじゃん。
あれは半分別称でからかってんねん。ギャグやねん。
なんか、高田先生も最初はそこから始まったって言いますもんね。
そうそうそう、う
ん。
でも高田先生まで行ってへんから、ほんまに、小説家でも書く人が先生言われたらちょっと危ないねん。正直言ったらもう、ちゃんと付き合うてもうてへんねん。
うん。
怪しいやろ？だからあいつ、誰やったっけ？直木賞取った、漫才コンビで、アメリカ行った。
ピースの。
ピースの綾部。綾部
さん、
はい。ピースの綾部が僕最後、きついなと思ったのは、相方のことを、ギャグでも先生って言い出したやろ。あの時俺もうきついなと思って。もうギャグでも言うたらあかんわと思って。
まあね、あのパターンの先生はちょっと見てて引く部分があった
んですよ、ね。そうそうそう。もうあいつアメリカ行かなあかんようになっていったもんな。先生って言い出して。
でも、そのね、うん、学校の先生とは違うんですけど、僕らも職業上言われるんです
よ。言われるんですけど、先生って
その違和感っていうのがずっとあるのは、うんうん、それこそあれなんですよ。そのね、僕、司法試験なんか10年やってて、はい、で、受験自体は9回やって受かった時に、うんうん、ずっとね、予備校の自習室で勉強してたんですよ。
はいはい、
自習室で勉強してて。うん、で、いつもね、そこの自習室を使うためには、うん、その会員証を渡して、はいはい、何番にとかで入れてもらって、
ね、
そこのカードを渡してもらって、その自習室の、はい、その番号の席に座るのダメなんです。
はいはいはい、
で、もう毎日、もう何年も行ってるわけですよ、その自習室に、
はいはい。
ね、行ってるのに、僕ある時、もう受かる直前ですよ。うん、そこの自習室行って、うん、会員証忘れて行ったんですよ。で、あ、今日ちょっと忘れました。ほんで何番って言うたら、ダメです。使ったらダメですって言われたんですよ。いやいや、俺、もう、ここで、もしめっちゃ受けてて、知ってるやんって、うんうん。
そもそも知ってんねん。
もう知ってるし、で、ある時はそこでバイトもしてたんですよ。その初学者を教えるために。
あ、そうなんや。
墨田やん。もう知ってるやん、もう何年来てんねんと。
なんなん、その話、怖いだ。
で、いう話よね、そのジムの人と、喧嘩になったんですよ。おかしいやろ、何年勉強してここで、で、
なるだろ。
バイトもして、もしも受けて。
なんなん、それ。
何やねん。
怖い。
っていう話をした。いや、でも、決まりなんで、会員証ないとダメです。言われて、その家帰ったんですよ。腹立つわ、思って。ほんで、司法試験受かったら、その人が、先生、すみません先生、うちで講座してもらえませんか？
怖
っ！って言われて、待てよと。何週間か前。
それ何週間前
の何週間もそうですよ。
言われて。
僕はあの時にね、まあ、先生とか言われても、これは、先生って言うてるだけで、先生ってなんて思ってないんやと。
それもあれちゃう？スペースの演出ちゃう？もう調子乗ったあかんぞっていうことちゃう？
まあでも、そこの、でも予備校ででもやりましたよ、講座をやって。
話やん、でも、ちょっと考え方によったら。
まあまあね。で、その時もね、おかしかったんが、で、僕はね、その、マークシートの試験、卓一式試験が得意で、うん、その全国で3位で受かったこともあるぐらいやから、はいはいはい、で、いつも60点満点で、まあ42点ぐらいが合格点なんですよ。
はいはい、
合格点が、はい。で、僕はいつも50点以上取って受かってたんですよ。はい、余裕持って受かってて。はいはい、で、その、ゼミをね、オーバーフィフティゼミと。50点以上目指しましょうと。余裕を持って受かるために、オーバーフィフティゼミっていう、隅田竜兵の、その時冠ついてました。
隅田竜兵の。
オーバーフィフティゼミいうの
を、ね。初めての冠が。
冠番組ですよ。冠番組やったら、何を勘違いしたか、50以上のおっちゃんばかり来たんですよ。50以上のおっちゃんが、たこいつ苦手なんですわーって来て。出ましたね。
ええ話やな。オーバーフィフティ
ー。ええ話やな。ありましたね。
ああ、そう。
その時も、だからまあ、なんかやっぱり生きてるといろいろありますな。
あるある。
うん、でもその、なんか、ね、親との関係であるとかっていうのは、自分が子供できたらね、ほんま変わるし。
うん、全然ちゃうで。
うん。ほんで、いや、絶対、娘から、けったいな親父やなって思われると思いますよ。まず、その、この人何をやってんやろって思われると思いますわ。この、こういうラジオが、まだね、その、物心ついた時にまだこういうラジオとかやってたとすれば、うん。うん、何をしたんやろ
と。墨田さんって、家、おって、仕事行く時は、墨田さんスーツか？
スーツの、そういう依頼者とか、そういう相談とか受けるときはスーツ着ます。
スーツ着てるよね。
で、人と会わないときとか、もう、うんね、言うたらデスクワークしかしないときは私服で行
く。今みたいな格好
して。今みたいな
格好して出ていくの、はい。自転車で、バスで。
自転車が、あるいはバスで歩いたりとか、リュック背負って。
これ一つだけ忠告しといて、はい、墨田さんに。背広か、ジャケットを着て、外出た方がいいよ。
ああ、子供が
僕ね、今でも覚えてるの、保育園で一回ほんまにね、泣いたことあんねん、俺、実は。娘にも言うたことないけど。
柳田さんが泣いたんですか？
泣いてん、僕が。なんでかって言ったら。
泣いた柳田。
泣いた柳田。はい、泣いた赤鬼じゃないけど。
泣いた柳田。
あのね、僕ね、毎日、
はい、
娘を保育園にね、送ってて、
はいはい、
朝ね、
うん。
まあ、嫁も働いてるから。はい、で、まあ、帰りも迎えられる時には、引き取ってて、はい、娘を。はい、ある時、親父のにや、親父っていうか、パパ、ママ、はい、パパ、ママ、お父さん、の日とかあるやん、はい、あれで似顔絵描いた時に、はい、俺の似顔絵だけ下トレーナーやってメガネかけた
トレーナー
紫色のトレーナーやって
まあイメージがそれなんでしょうね。
イメージがそれやって、
ああ、
親父かけ、親父っていうかお父さんパパかけって言われた時、
あ、そうか、そういう宿題出たりするんや。
ほんでそれが張り出されてんねん。で
他の
親
御さんは、
ほんでパッと見てそこだけ異質やねん。映画下手とか上手いとかじゃなくて、はいはい、違うねん、なんか。
ああ。
俺ね、それ見た時にね、ほんまに申し訳ないなと思ったわ。はいはい、マジで。で、なんかクスクスちょっと笑われてたような気もすんねん。ほぼさんに。
よう、娘見てるわ、みたいな。
これ明らかに柳田さんとこですよっていう。
ああ。
僕ね、それはもうなんか、ちょっと胸がぐーっと締まったわ。今でも覚えてる。今でもそれ持ってるよ、一応。
あ、
うん、だから、それを、さっきのスペースの話じゃないけれども、こうやったけどもって最後、オチをつけたいねんね、やっぱり。笑い話としてオチをつけたいねん。はいはい、自分の中で。でも、あれはまだ途中やね、あの話は。娘の。
いや、
でも、ひょっとしたら、今の、その、ふきちゃん、
はい、
墨田さんのふきちゃんにはそういう思いは僕は察したないのよね。
ああ、だから、そうですね。僕も、ね、そのね、去年、妻が出産するときに、うん、僕らの仕事自営業なんで、
自営やね、
結構コントロールできるんですよ。だから、うん、その妻が出産するであろう期間を結構長い目にあまり予定を入れないようにしてたんですよ、うん、
はいはいはい、
だから僕は妻が入院して、
うん、
その出産前から入院して出産した後も入院してるとき、うん、ほぼずっと僕もその病院泊まってたんですよ、
うん、
簡易ベッドで泊まってて、うん、でもなかなかそういう人いないみたいで、うん、やっぱり自営じゃないとそういうことできないじゃないですか、
うん、
でそれこそ別にずっと病院にいるから、うん、ジャージとかね、
うん、
そういうスウェットとかでずっとおったんですよ、うん、下デニムでみたいなんでずっといた時に、多分その清掃に来てくれるおばちゃんがいるんですけど、うん、 なんか僕をね、かわいそうな目で見るわけですよ。うん、ほんで、子供生まれんのに、うん、このうちのね、あの妻のお腹見て、うん、この旦那何をしとんねんみたいな目で見てるわけですよ、ずっと。はい、で、ある時、僕が、その、仕事で、ちゃんとスーツ着なあかん仕事があって、うん、で、スーツ着て、病院行ったんですよ。うん、もう病院帰ったから。そしたら、その日ね、僕がその部屋出た後、そのおばちゃんが、うちの妻に、うんご主人仕事見つかってよかったな。
いや、あんねん、あんねん。ほんまにあるねん。それほんま俺笑われへん。いや、面白い話で。面白い話
で。
そうい
うふうにね、まあ思われるんですよ。だから、カッコって結構ね。うん、
大切やで。うん。大切やで。俺今の話聞いて、もう封印してた気持ちがもう今溢れて泣きそうになってんだけど、俺ね、今隠してたわ。二十数年隠してた気持ちが、今出てきてほんま泣きそうねんけど、うちの母親が最後亡くなるときに、はい病院で入院してたん、はいはい、でその時に僕は東京で仕事しててんけど、はい、母親のことが心配で、はい、こっちに看病来ててんけど、もうあかんでいう時になって、はい、結構向こうの仕事を辞めたり、はい、こう途中で、中止して、こっちにずっとおってん、はいで。それが約半年間あってんけど、それこそ住田さんじゃないけれども、その格好なんや。はいはい、回れたら。その格好で心配やから、自分の父親の時よりも当時はだから30万円やったから、ジャージ着たり、はい、普通のジーパン履いたりして、うん、病院に2回も3回も行くわけですよ。うん、心配やから。しかも男しか言いへんかったら。はい、ある時、府長、府長さんっていうかね、一番偉いさんに俺呼び出しを食らうのよ。う
ん、呼び出し
を食らって。うんうわあ、もう母親あかんのかな、はい、もうこれは最終的な通告なんやろなと思って、うん、もう、ぐーって何とも言えへん気持ちで、はいはい、ナースステーションみたいなとこ行ったら、はい、話がありますと。姉、はい、さん、よく聞いてくださいと。はい、実はこのナースの中でも、いろいろ話になってるんですが、はい、柳田さんって何してはるんですかって。
なんか、笑っていいのかどうかわかんないですけど。
いや、俺、笑われんだね。でも、ほんまに気になっててんと思うね。ある時、うちの母親も、この自営業に対して、僕が、母親が死ぬまで心配やったみたいな。はい、で、なんぼ、どこからで、ね、お金をもらってたり、会社に働いてるわけでもなく、はい、なくね、僕ら自営やから、はい自分でやるんだけども、この自営がどっからお金が来て、何をして報酬をもらってんのか、はいはい、うちの母親は全くわからなかった、うん。それもね、100回、200回ちゃうで、説明したんが。
まあ、言うてもわからない、伝わらない。
言うてもわからない、まあまあ。その母親が、
わかりにくいっすわ。
その最後、母親が心配したんが僕ですよ。ほんなら、ものすごい母親を、面倒見てくれた、はいまあ、ナースの人がおって、綺麗なナースの人がおって、うちの母親の最後の友人みたいになった人がおって、うちの母親がね、心配やと。一つお願いがあるんやけど、向こうも聞くやん、最後のお願いや言われんやから、そんな人に。うちの息子どうやと。向こうは向こうで、自営業者やろ俺が医者とか、弁護士やったら別やったと思うね。
まあ、だから、その、
母親も知ってるし。
その、看護師さんからしても、うん、何してんねやろな、この人っていう。
ええ人かもしれんけれども、うん、どうやって言われるような対象ではないね。うん、俺もその人を断られたもんな。ほんで、俺ごめんやけど、断られるって、母親が勝手に言ってること
です、ね。
勝手に言ってることやと。
勝手に申し込んだ上で、勝手に断られて。
そうやで。ほんで、しかも最後、見取ってくれたのはその人やね。でその人、俺が行った時には折れへんね、うん。で、府長さんにすいませんでした、って、はいはい。あの方、女性の方、最後見てくれはってお礼が言いたいんですけどって言われてんけど、府長さんがその話を聞いて、はい、また聞きで聞いたよな、はい。いや、もう柳田さん、その話はいいですって言われて、話すり替えられてんで。でもそれぐらいまでうちの母親も最後俺のことも心配してて、でもそれも今になったらわかんねん。今になったらわかんねん。でも、やっぱりね、親っちゅうのは偉大でね。いやだって自分の命関係なくそっち心配するんやで。
いや、ほんまにでもね、その、うん、なんか、全く自分に今でなかった感情というかね、うん、その、まあ当然ですけど、娘の鼻くそとか取んの平気やないですか。
うん、全然。
人の鼻くそ取んの平気じゃなかったじゃないですか。うん、まあ当たり前ですけど、うんうん、でもそんなんとか、もう何でもできるじゃないですか。
そうやね。
っていうことを考えたら、なんかね、えとか思うんですよ。うん、え今、自分が娘可愛いっていう気持ちを、うん、今も親が持ってるとしたら、うん、なんか、なんなんその親子っていうのはっていう。いやでも、
そんなもんねんって。ねえ。そんなもんねんって。
そんなもんやったら思うわ。
親って。そんなもんなんですよね、きっと。
うん、そんなもんやと思う。今になって。
うん。うん、だからその、まあねえ。
決体やなと、住田さん思ってっけど、おそらくだんだんそっちに寄ってくる、
ね。いや、もうね、それはね、自分でも自覚ありますわ。うん。もう、なんか、もう歪みは修正できへんな、みたいなのもあるし。
うんうん、だから、なるべくうちの娘にも、僕喋るの好きやからお互い喋んねんけど、はい、なるべく嫁の方に生かすもんね。マジの話で。嫁が完璧とは言わんけど。
まあ、柳田さんよりじゃなくて、うん、奥様よりに、
どっちか。持っていこうにはすんねん。どっちか言ったら。うん、向こうの、柳田家じゃない方に持っていこう、持っていこうとするんやけど、これがうまいこと、まあ、だからいかない
ね。その、例えばね、うちとか部屋にね、うん、その、今も娘が寝てる部屋に、うん、それこそ来週来てくれる杉迫J太郎さんの本とか、はいはい、竹内先生の本とかね、はい、ばっかりあるわけですよ。うん、なんか多分見るじゃない、読むじゃないですか、そういうのね、うん、きっと、うん。で、多分自分の娘やから、そういうことおもろいと思う娘 やと思う。
喋る感覚はそうやろうね。
ねえ、なんか、うん、ってなっていったら、うん、ちょっとそういう英才教育になっちゃうんかなっていうのは。
でも反面教師っていうのもあるから、嫌うパターンもあんのよ。僕らの友達で自分の息子とか娘に楽器をやってたから、はい、楽器を指したいねん、野球やってた人が子供に野球指したいのと一緒で、はい、ギターを山ほど置くらしいねん、はい、ギタースタンドで、うん、しかもケースから出して並べるらしいねん、はいはい、で同じように弾いてくれたらええなと思うんだけど、僕の友達で一人もついてないわ
あ、そういうもんです
か。やりすぎんやろな、やりすぎんねん、あれ分からへんわ、子供の教育って。
まあだからそのね、その、うん、なんかうん、いろいろ、どうなんですかね。僕はその、ほんまにこういうラジオとかで、うん、その、娘が、ね、将来音源聞いてくれて、うん、その、絶対分かんないじゃないですか。僕らが今こんなことで喋ってるような話とか、スペースがどうしたとか。しかも、女の子やからね。分かんないと思うんですけど、うん、ほんまだいぶ年取った時に、なんか、言わんとしてたことの意味とかっていうのを。
俺、なかなか難しいと思うな。今になったら。これ難しいわ、遺伝子が。だから、チラッと今回のオープニングトークで言ってたけど、オリンピックとか、イチローのお父さんとかも同じやったと思うね、はい。あれはたまたま親と子供の感情が一応あってやと思うね、はいは
いはい。まあまあそうですよね。完全にベクトルが、
ベクトルがピシッと向いて。
うん、これが方向性が違ったら、何しとんねやっていう話にもなるし、まあ、
ね、俺、やる気のないイチローを毎日バッティングセンター連れてんのと一緒やねん。これはもう絶対あかんやろまあ、イチローでもないしね、しかも。
いや、まあでも、柳田さんのお嬢さんはすごい映画とか好きなわけでしょ？それを、英語でそのまま聞いたりとか。
そうやね。
でもその映画
好きは。それはもう、でもない、住田さん。これはもう不幸中の幸いで、たまたまやね、うん。僕は映画を見せようと思ったわけじゃないね。
あ、そうですか。
うん。もうほんま、時間があれやけど、僕ね、仕事柄、家で原稿書くこと多いでしょ。はい、で、子供を、0歳の、あ、1歳から保育園行ってんけど、迎えに行くやろ。
はい、
迎えに行って、嫁がいないね。
あ。その間。
1対1やね、はい、1対1の時に、でも、ずっと普通の親やったら、おもちゃ、あてがったりなんかして、抱っこしたりすんねんけど、はい、俺悪いけれども、娘に、今でも思えてんねんけど、原稿を打たなあかんから、仕事をせなあかんねん。はい、だからずっと見てられへんねん。
ほんで、その映画とかの DVD を流して
た。その時に、ソファーに座らして、前にあったビデオを見せて、はい、それが一番最初、ジョーズやって。ジョーズとバックトゥザフューチャーって。
うん、まあ、でも、わかんないけど、なんとなく楽しいの
でも楽しいか怖いかのやつやって。うんうん、まあ、込み入った映画は無理やねん。ゴッドファーザーとかいきなり見せても、うん、わからんやろ。うん、だから、これやったらええと思ってんけど、一つ間違えてん。洋版しかなかったん。
あ、日本語の。
日本語の訳は読まれへんやろ？
読めないから。ほんで、吹き替えでもないから。
吹き替えでもないやろ。
だからそのまま、英語のまま、幼い時に聞いて
た。幼いまま聞いて字幕が出てきて。ほんなら、これが、びっくりしたんは、英語を耳で覚えるようになったんと、字幕の漢字を覚えるようになって。
すごいですね。
いや、それはだから何にも思って
ない。だから意図してなかったのに。
意図してないね。
もうその、ね、柳田さんの職業上、うん、で、奥さんの職業上、そうせざるを得なかったっていう。そう、得なかった
。ある時、ご飯食べてて、はい、カレーかなんか食べてた時に、うちの娘が、アウチって言って。マジで。びっくりしたで。アウチって言って。熱いってことやね。
それを、うん、じゃあ映画で見て、耳で聞いて、うん、 で、多分暑い時にアウチ言うてたんでしょうね。
言うててんのな。ね、知らんけど、痛いとかアウチとかちょっと危険やって思った時に、はいはいはい、まあ上手でそんなシーンありそうや、はい。知らんけど、俺も。アウチって言って。で、これは、ちょっといけるんちゃうかってなって。
それ聞いたら、見せとかなダメですね。うん、
いや、見せたらすごいよ。ね、子供って、めちゃめちゃ吸収力すごいねん、子供って。
いや、でもね、うちはその、お父さんの関係で、うん、仁義なき戦いとかばっかりあるんですよ。はいはいはいはい、そんなん見せたら、あの、広島弁で。
まあ、だから、そっちはあかんと思うけど、
ね、英語の、だからまあ、洋画見せといたらね。うん、いや、だからそれは、なんかね、前やってました、テレビで。その天才英語少年とかっていうのも、はいはい、全く何もわからん。まだ生後何ヶ月いるときに、うん、ずっとそれこそ、うん、おばあちゃんか誰かが面倒見てるときに、うん、もう、親が働きに出てるから、ずっと英語の DVD を見せ続けてたらそうなった
んだ、うん。そうそうそうそう。三谷幸喜さんなんかも家がお母さん働いてて、はい、夜一人きりなときにテレビの深夜映画を見てたらしいね、ずっと。
はぁはぁはぁはぁ。で、そういうのが、
それでだから、あ、物語って、これやったらおもろいにゃ、とかね。
あ、でも、それはでも、柳田さんだって、小さい時から演芸見てて今も好きなわけじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう。
僕だってそういうの好きで、うん、プロレス小さい時から見ててずっと好きやから、やっぱり小さい時の、なんか、大事やし、うん、そこは無理やり作為的に親が作れる部分もありますよね。それを、好きに居続けるかどうかわかんないですけど、
う
ん。
いや、それが合うかどうかはその子が決めんねんで。ね、
だからそこの選択肢を増やして、うんのが、まあ、増やすのが親のあれなんでしょうね。
一応、バックトゥーザフューチャーとジョーズを1年半ぐらい繰り返し、う
ん、
2本。
あ、でも、だから同じのを見続けないとダメなんでしょうね。
そうそうそう。
同じのを見続けていったら、その話も繋がっていくし、言ってることも。
英語も覚えてくんねん。
あ、そっか。なんか毎回違うの。
違う。だからもうその2本で。
あ、そっかそっか、うん。ジョーズはちょっと怖いかな。
いや、ジョーズでも、でもやっぱり怖いというよりか、やっぱり気持ちがわかるみたい。
あ、そっかそっか。
だんだん。
あ、なるほど、
うん。いろんな人の、あれ別に怖いけれども、まあ、そこでわーって言うてんのもあるけれども、上手でめっちゃようできた映画で。
そうか、
サメをね、出た言うて隠す人間もおるし、守ろうとする人間もおるし。
すごいですね。ほんで、それでもう今、英検何級かあるでしょ？
英検準一級か。
準一級でしょ？中学生でしょ、うん、
中学生。
すごいですね。
いや、でもね、周りはね、結構、その、海外行った人とかはそんなんは全然当たり前みたいな。
まあまあ、帰国子女とかやったらね。
うん、もうちょっと中国語とかもやっときゃよかったなと思って。
ねえ、でもその、うん、僕もね、ちょっとね、今度、別にこれ言っていいか、うん、4月からね、事務所を京都に移転して、うんはいはい、それが日本イタリア会館っていう、100万遍のとこね。で、あ、こうね、イタリア語教室とかあるんですよ。スペイン語教室とか。ちょっと僕ね、そういうの、イタリア語とかやろうと思って
るん
ですよ。
いいやん。
イタリア語とかやって、うん、よくその、ニューヨーク州弁護士とかいても、うん、イタリアの弁護士っていないじゃないですか。
いやイタリア。男と女の事件多そうやんか。
イタリアの司法試験がどうなってるかも知らないですよ。でもなんかもうそういうちょっと、時間が、その今まで通勤で潰れてた時間が随分空くんで、うんうん、そのね、ちょっと意識の高い OL じゃないですけど、うん、そういう、全然違うことをやろうって思ってて。
面白いね、
うん。ちょっとね、今日は教育スペシャルということで、
そうそうそう
親子と、親子とは何か、教育とは何かについて。
そうそうそう鋭くメスを入れたけど、もうなんかオペ失敗みたいな感じだけどね。メスは入れたけどね。
こういうのがいいと言ってくれてる人もいましたよ、ツイッターで。こういうアフタートークがいいんですよ、みたいなね。
まあ、
そういうのを。聞いてくれる方も中にはいらっしゃるんで、うんうん、ちょっと今日も長時間柳田さんどうもありがとうございました。
接しやすい
わ
心のクリーニング